ti katsuno shihai ke no Yesu sama ni ake wa tashinasai to iu maneki o uketa no desu. Shu Yesu sama honto ni shinzuru mono wa eien no inochi o motsu no desu. Sono yo no hito wa keikyo no toki ni oite Yesu sama no hana yome toshite soko ni okaru no desu. Shikashi kyokai no keikyo no ato ni wa sabaki to fukushu no toki ga kuru no desu. パウロが瞬間にして改心したようにその時にはイスラエルの民も神の霊に動かされて神の国の到来を述べ伝えるようになるのであります。彼らもイエス様を来たるべき主や救い主として王として述べ伝えるようになるのです。彼らの真実さと勇気と熱心との結果、彼らは殉教者となるのです。だからマタイで249節に、その時人々はあなた方を苦しみに合わせ、殺します。また私の名のためにあなた方はすべての国の人々に憎まれますと書いてあります。黙示録に戻りまして、この黙章において、殉教者たちは復讐を求めております。主イエス様も、ステパノも、その殉教においては、彼らを許してくださいと祈ったのであります。これが、恵みの時代の殉教の特徴であります。しかしここにおいて殉教者たちはどうして復讐を求めたのでありましょうか。なぜならば恵みの時がすでに過ぎ去り復讐の時が来たからです。この殉教者たちは証のために命を捨てたユダヤ人たちがなるんです。この殉教者たちは、三つの言葉で、神に対して呼びかけております。一つは主。もう一つは聖なる方。第三に、真実な方と呼びかけております。ここにおける主という意味は、すべてのものがその人のものである。という意味です。注意説におくるしもべたちもこの主のものなんです。もししもべが害される時にはその所有主も害されるのであります。もししもべが殺されるならばその所有者は財産を失うことになるのです。さらに彼らは聖なる方、そして真実なる方と呼びかけております。この主は罪と汚れとを許すことができないのです。殉教者の血を流すということは不正の最たるものであります。殉教者たちが真実なるお方と呼びかけたのは、真実なるものは決して失望させないからであります。しかし、ここに起こる叫びは決して悲しみの声、すなわち自分自身に対する悲しみの声ではなかったのです。なぜならば彼らは自分の命をも惜しまなかった人々であり、すでに彼らは神の御座の近くに置かれて喜びを持っていたからです。神の近くにいるということは真の幸福を持つということです。詩編73編からちょっとお読み足したいと思いますが、 詩篇73編23節から26節まで、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの他に誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心の岩、私の分の土地です。28節、しかし私にとっては神の近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょうと書いてあります。この殉教者たちの声は、神の栄光を悲しむ声でありました。これらの人たちは神に向かって自分たちのために何かをなせと言っているのではなくして、神の栄光のために何かをなせと言っているのであります。これらの人々は神の栄光が問題である、神の国が問題である、悪魔の滅ぼすことが問題である、神の栄光と神の義を表すことが問題であると叫んでいるのです。殉教者たちの思いは何であったでしょう。彼らにとって最も大切なのは自分自身でもなく、自分の名誉でもなく、自分の持ち物でもなく、自分たちの健康でもなく、ただ神の栄光のみが問題であったのです。殉教者においては自分のことと神のこととはすでに分けることのできないものになっております。彼らはただ一つの願いを持っております。それは神が、主なる神がすべてのことにおいてすべてのものとながろうということであります。コリント第一の手紙15章28節に、神がすべてにおいてすべてとながろうと書いてあります。殉教者たちは真理と正しさと正義の勝利を第3番目の手について、これから簡単に考えてみたいと思います。すなわち答えられた祈りについてです。殉教者たちの祈りは無駄ではありませんでした。彼らの祈りは答えられたのです。生ける主は私たちの祈りを聞いてくださいます。しかし必ずしも私たちの望むように聞かれるとは限りません。殉教者たちの疑問は、いつまで主が正義を表さないのかということでありました。それは神は正義であるということを求める叫びでありました。あらゆる不法に対して神の正義が表せられるべきであります。このような叫びは主なる神に対する愛から来るものです。なぜならば殉教者にとっては神の正義、また神の栄光が踏みにちらうことは耐えられないことであったからです。ここで言う地に住む者というのは誰のことを言うのでありましょうか。 地に住むものという言葉は黙示録の中において繰り返して出てきます。住むというのは気持ちよくしているということです。それは巡礼をするということの規約であります。聖書によればこの地とは悪魔の座のあるところであります。地に住むというのは従って悪魔の座のあるところで気持ちよくしているということであります。これらの人々が自分が主であるかのように神なしでまた神に敵対している人々であります。これに対して殉教者たちというのは自分たちが巡礼者であり、そしてよそ者のように生きている人々であります。したがって殉教者たちは真の所有者であり、真の支配者である主に向かって神がその約束を成就し、神の国をこの地上にもたらすことを求めているのであります。この祈りに対して彼らは二つの答えが与えられたのです。第一番目は白い衣が与えられたのであり、第二番目はどれだけ待たなければならないかということを知らされたのであります。白い衣というのは主なる神に認められたことを意味しているのであります。この世において彼らは迫害を受け犯罪人であると言われました。しかし神は彼らを認めてくださるのです。昔訴えられた人は黒い着物を着せられたのです。しかし無罪が分かった人には白い着物が着せられたのです。殉教者たちはこの地上においては悪者の預かりをされておりますが、天に帰って彼らは白い衣を着せられるのです。黙示録には三種類の白い衣が出てきます。第一番目は六章の中一節、七章九節と中三節に出てくる言葉はストーレと言います、このストーレという白い衣は裁判の時に与えられる白い衣のことであります。第二番目は三章の四節五節と中八節、そして四章の四節に出てくる言葉は飛沫音という白い衣が出てきます。この衣は勝利を得る者の褒美として与えられる白い衣であります。そして第三番目は中九章の八節に出てくる言葉はブシノンという言葉ですが、すなわちこの白い衣は子羊の花嫁に着せられる白い衣であります。中九章中四節の白い衣はサイレンサロウイエス様と共に来られる軍勢が着ているものであります。これらすべての白い衣はすべて神の証人を示しています。マタイ伝七章三章二節三章三節に次のように書いてあります。ですから私を人の前で認める者は皆私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言いますと書いてあります。殉教者たちはその完全な褒美を第一の復活において得ることができるのであります。黙示録に七章四節から六節までに 次のように書いてあります。まだ私は多くの座を